明日、リアル脱出ゲームに行ってきます。ふっくんこと、ブロクです。
無職、一周目が終わりました。MK こと、MK 拓也です。はい。リアル脱出ゲーム。あれ、なんか何回か行ってたよね。
いや、明日が初めて。
あれ、初めてだっけ？なんか行こうと画策してただけか。
そうだね。何回か行こうと思って、やっぱ一人で参加するの、怖くてやめてた。
はいはいはい。あれ？あ、じゃあ何？あれ？なんか仲間を見つけたの？今回。
あ、そうそう。ね、そもそもが、僕がもともと働いてた会社の同期？
うん。
で、よく宅飲みするグループがあったんだよね。
うん。
で、って言ってももう、そのメンツだけは同じなんだけど、僕、もう辞めて、あのフリーターになってたりとか、うん、メンツの一人が休職中だったりとか、退職して別の会社に入ってたりとか、もう、それぞれ、生い立ちは変わってないな。なんて言うんだろう。その所属とかは変わってるんだけど。
行く先が。
そうそうそう。ただ同じメンツで集まって、たまに集まって、宅飲みしたり、ボードゲームしたりして遊んでるメンツがあるんだよね。
うん。
で、ボードゲームからの流れで、最近謎解きボードゲームをやることが多かったんだよね。
うん、うん、うん。
LINE のボットを使った、回答を打ち込んだら、合ってたら次のメッセージ、これがヒントだ、みたいな感じで。
おー、なるほど。出てきたりとか。そういうのがあるんだ。
そう。とか、あと、AR の脱出ゲーム。
うん。
スマホにアプリ入れて、で、部屋中に、カードを置いとくんだよね。
うん。
本のカードとか、ろうそくのカードとか置いて、で、アプリをかざすと、モデルが出現して、
うん。
そこにインタラクトできて、謎解いていくとか。だから、部屋の中ぐるぐる歩き回ることになるんだけど、なんかそういうのを最近ずっとやってて、そのメンツで。
なるほど。
で、自然な流れでリアル脱出ゲームをやってみないってなって、そのメンツで押しかけることにした。
なるほどね。え、うん、その、リアル脱出ゲームってその場所とか階によってさ、
うん。
その、定員というか何人っていうグループがあるじゃん。
ある。
それは、どうなんですか？その人数的にはちょうどいい人数のメンツが集まったんですか？
そう。確か6人だったかな？ 6 人が定員で、うん、で、全員知り合いで行くことによって、ほぼ、自分たちだけの貸し切り状態として行くことになってる。
ああ、なるほどね。それはいいね。
うん。うん。
へえ、そうか、札幌にあるんだよね。
そう、リアルダスゲームやってる店舗、スクラップっていう、
うん。
会社がやってる店舗が札幌にもあるんだよね。
うんうんうん。
そこに行ってきます。
なんか僕、一昨年ぐらいに東京のね、うん、どっかに行ったんだよな。
はいはいはい。
どこだっけな。浅草かな。浅草の。
はいはいはい。
リアル脱出ゲームに行った気がするんだけど。
ああ、行ったことあったんだ。
あるあるある。
へえ。どうだった？
あ、面白かったよ。なんかあんまり。
ああ、いいね。うんうん。
パズルとか謎解き系とか得意じゃない。得意じゃないって、なんつうの。そういう頭は良くないんだけど、僕は。でも、
うん。
結構楽しかった。
ああ、いいね。え、ソロで行って、知らない人たちと一緒に協力プレイみたいな感じだった？
あ、いや、あんね。そう、確かに。僕は結構、ソロでそういうの行くのに抵抗ないタイプの人だけど、会社の人と行った。なんか会社で。
ああ、なるほどね。
リアル脱出ゲーム部があって。
お
お。で、なんだっけな。まあ、なんか、足りなかったのかな。頭数的に足りない時があって。それで当日誘われて、うん、ああ、まあ、行くわ、つって。で、楽しかった。
ああ、いいね。
そうね。まあ確かに一人でね。サバゲーは一人で行けるけど、うん、リアル脱出ゲームは一人で行く勇気はないな。
いや、そう、想像なんだけどさ、絶対そんなことはないと思ってるんだけど、ソロで参加して、めっちゃ足引っ張って、あ、すいませんすいませんつって、ガチ勢の経験者に下打ちされるみたいな、
うん、
イメージが、絶対ないと分かってるんだけど、ちょっとあって。
なるほどね。
そう。だから最初はグループでお友達と行こうって思って。
うん。その方がいいね。
うん。
はい。そんなわけでですね。あ、宣伝なんですけど。
うん。
先日、ヤンキャン FM っていうポッドキャストにゲスト出演してきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ヤンキャン FM っていうのが、アメリカと日本に住む女性エンジニア二人が、日米の気になるテックやそれぞれのライフスタイルをお届けしていますっていうふうにウェブサイトには書いてあるんですけど、まあ、リホヤンさんとリサキャンさんっていう方二人で、やっているポッドキャストなんですけど、そこにですね、今回お邪魔して、エピソード53、MK さんがエンジニアになるまで、この発表が私を変えましたっていうようなタイトルで、
うん。
大量のエピソードを、はい、収録、公開していただきました。まあ、タイトル通り、僕がまあ、エンジニアになることを志すっていうのが、まあ、それはほぼほぼイコール、高専の情報化に進むっていうことなんだけど、なんで高専の情報化に進んだんだっけっていうところとか、まあ、高専の情報化に進むっていうところで、プログラマーとか、まあ、なんつうの、IT 系の技術者になるっていうのは、まあ、それでほぼ決まるわけだけど、そこからなんでウェブ系のこの界隈に来たのかみたいなところとかを、リホヤンさんとリサキャンさんに深掘ってもらったんで、はい、ぜひ気になる方は聞いてみてください。
いや、MK がスラックで教えてくれてから速攻で聞いたわ。
あ、ありがとうございます。どうでしたか？
やっぱ、客観的って客観だからさ、あんま意味が、あれなんだけど、客観的に聞いてると、やっぱり他人の人生の流れを追っていく話っていうのはめちゃくちゃ面白くて、自分はそういう話が大好きだなって思った。
あ、なるほどね。
うん。
まあね、実際なんかなんだっけ、ヤンキャン FM さんのエピソード1も、リホヤンさんとリサキャンさん、二人がエンジニアになったきっかけっていうのを、お話しされていたし、
うん。
あと、どうなんだろうな。多分、他のゲストの人にも、そういうことをお聞きしたりとかしてんのかな？
うんうん。
うん。
定番ネタの一つみたいな語り口だったように思うから、そうかもって思った。
そうだね。なんか、ふっくんとかトッシーのそういう話ってしたっけ？
してないかな？いや、細切れでしてるような気はするけど、通してはしてないのかもね。
そうだよね。これちょっと、僕らも、やってもいいかもしれないですね。うん、
ちょっと、ネタストックしとくか。
そうね。で、まあ、詳しい話は、ぜひ、ヤンキャン FM さんをお聞きくださいっていうところなんですけど、まあ、逆にヤンキャン FM のお二人を僕らのところにお呼びしたいなっていうのと、あと、あれだね、なんかすごい、こう、
うん、
なんつうの、リアクションが大きく、リアクション大きく反応してくれてたから、すごい話しやすかった。
うんうんうん。いや、それについても、いや、すごい楽しく聞かせていただいて、
うん。
僕が抱いた感想というか、あれは、よくさ、ちょっと人気な動画のコンテンツで、リアクション動画みたいなのってあるじゃない？テンションの高い海外の方が、
うん。
そう、例えば、任天堂ダイレクトで、
うん。
なんだろうな、スマブラの新キャラ、誰が、
はい。
登場するんだってところで、キングダムハーツの空でしたとか、その発表の時に、
うん、
海外のストリーマーさんとかが、なんかすごいもう、無言で立ち上がって拍手したりとか、
うん、
または Oh my God ってなってたりとか、
うん、
で、そういうのってさ、視聴者からしたら、発表されてからリアクション動画見に行って、リアクションを見て、いや、わかるって共感したりとか、すると思うんだけど、コンテンツの楽しみ方として。
うん。
僕、それに近い楽しみ方ができて、っていうのも、僕って、MK のこと知らない人よりは知ってる側というかさ。
まあ、そうだね。うん。
もう、ほぼ身内っていうか、ちょっと気が早いかもしんないけど、人生の年数と出会ってからの年数考えたらもうちょっとで出会ってからの年数の方が多くなるかもなーって思ってて。
あ、そうだね。
そう。気が早いけどね、まだ。そうそうそう。
でも、あと、3、4年ぐらいでそうなるね。
そうそうそう。だから、知ってる身内側の人間だから、MK の人生が、こう、話されていく中で、次、あれ来るな、とか。
ああ。
そう。で、アソナスさんのスライドを見て衝撃を受けた、とか。
はいはいはい。まあそうだね。
そう、インターンに行った、とか、ポッドキャストの配信システムを自作した、とか。それで、すごいって言われてるのを見ると、いや、すごいよね、わかるって、なんか。
なるほどね。ああ、それ、大丈夫ですか？僕嘘ついてなかったよね。
嘘ついてなかった、嘘ついてなかった。
ちゃんと証人がいるね。
知ってる情報が公開されて、で、大きなリアクションが聞こえてきて、すごい自分のことのように嬉しくなるし、リアクションに共感するしっていう楽しみ方ができて、まるでスマブラの新キャラ発表を見てるリアクション動画を見るようだなって思って、すごい 楽しかったです。
確かにね。ポッドキャストで話されていた、高専入学して以降のことには全部、あれだもんね。ふっくんやトッシーがいたからね。
そうなんだよね。隣
そ
で
う
見て
考
たっ
える
ていうと
と。
ちょっと大げさだけど。
いや、それはすごいね。よかった。ちょっと息って、もったりしなくて、話を。
確かにね。持ったらバレちゃうっていう。
あ、バレるね。なるほどね。確かに確かに。そういうのありますね。まあ、確かに結構、まあそれこそ、なんだろうな、どこまでがっつり、なんつうの、同じそのクラスにいたとかが、ふっくんやとっしーなわけだけど、なんだ、その中で言及したアソナスさんとか、あとは純朴さんとか、とのつながりも、その1年生の終わり、高専1年生の終わりぐらいからのつながりだから、もう、ふっくんやとっしーとの数ヶ月差ぐらいで、出会って、まあ、そんななんか、なんだろうな、ウォッチしていただいてるって言ったら、ちょっと、大げさというか、あれかもしんないけど、ちょくちょく、絡ませていただいてるっていう中なんで、そういう意味でも、もっと話はできないね。
そうだね。
そうか、そうだね。まあ、そういう感じのいい話があるんで、ぜひ、皆さん聞いてみてくださいっていうところですかね。
素晴らしい。
はい。で、そうね。ちょっとこのまま自分の話になっちゃうんだけど、
聞かせてくださいよ。
無職一周目が、まあ、無事に終わりまして、今のところ、なんだろうな。まあ、先週のエピソードを収録した時を無職0週目としているんだけど、0週目の終わりに、まあ、ふっくんに日記書くなり、毎日写真撮るなりするといいよっていうアドバイスをいただいてから、まあ、毎日日記を書いてるんですけど、まあ、その毎日日記書く、1ヶ月ぐらい毎日日記書くみたいなのは、むしろ働きながら、一人アドベントカレンダーとかやってたから、それはそうでもなくて、
マジか。
なんだろうな。なんか今のところの所感としては、普通の土日がずっと続いてるっていう感じだったね。
へえ、そうなんだ。
なんか、そう。だから、なんだろうな。想像してたよりは、なんか、一日中、好きなことを、なんつうの、コード書いたり読書とかに没頭するっていう感じではない、今のところ。なんかその、普通の土日、そうだね。普通の土日僕が何してるかっていうと、なんか、まあ起きる時間も結構日によってバラバラなんだけど、だいたい8時から10時の間に起きて、で、だらだらネットサーフィンしたり、散歩したり、カフェ行って、ハマればそこでうまく作業できるし、ハマんなかったらなんかダラダラして、なんか今日のカフェはいまいちだなって言って家帰って終わるし、とか、あと、まあ、編集もしたりとか、ゲームしたり、コード書いたりっていう感じなんだけど、で、なんか僕の想像だと、なんか一つのことをずっと一日中やるっていうことを想像してたんだけど、そんなことはなく、普段の土日の、 ワンセットが1日の中に2、3セットぐらい詰め込まれるみたいな。なんかどういうことかっていうと、うん、まあ、やんなきゃいけないことっていうのは無職でもあるんですよ。実は。
はいはい。はいはい。
そう、やんなきゃいけないことっていうのは、そう、ご飯作るとか洗濯するとかね。
うん。
そう、生活の上でやんなきゃいけないこと。しかも、あれよ、うん、なんか、一緒に住んでる奥さんは働いてるから。
うん。
なんかその何、ご飯作ったりとかはしてるし。だから、なんだろうな。そういうやんなきゃいけないこともあるから、うん。やんなきゃいけないことがあって、そこが、なんかこう、そこが区切りになって、普段の土日と同じような生活の仕方をしている。
なるほど。
が、
うん。
ただ確かに平日、土日だから平日の、なんつうの、なんか10時ぐらいから6時、7時、8時ぐらいまでは仕事があるわけじゃん、そこに。
うん。
でも、その仕事がないから、その中にもう1、2セットぐらい土日のルーチンを詰め込めるんだけど、
うん。
なんかでも逆にそんなもんかっていう感じ？
うん。
なんか、なんだろう、なんか僕何言ってるかわかるこれ。
わかるわかる。なんか、
わかる？
期待していた無職効能というか、
そうそうそう。
なんか、思ったより、働いてた頃と地続きすぎて、あっけなく感じてるというか。
ああ、そうそうそうそう。いや、うん、まあ、なんかでも確かに、普通の土日がずっと続いてるから、
うん。
なんつうの。例えば、まあ、無職一周目で僕は、あれなのよ、その、ゆるふわ .com を、
うん。
レールズバージョン6だったから、7に上げるとか、フロントエンド周りがちょっと仕組みが古かったから、まあ、具体的にはウェブパッカーをやめるとか、
うん。
あとは、ブートストラップ4だったから、今最新はブートストラップ5ね。
うんうん。
で、ブートストラップ4だったから、そもそもブートストラップ剥がして、テイルウィンド CSS ってやつに乗り換えるとか。
うん、出た、テイルウィンド。
を、やったんだけど、
うん。
まあ、確かに、で、そういうことは僕いつも普通の土日にしてて、
うん。
働いてる時の時間の使い方だったら、これ3週間かかってたなっていうことが、
うん。
一週間というか、
うん。
まあ、5日ぐらいで終わったから、
うんうんうん。
だから、まあ、そう考えるとすごいことか。普通の土日を、
うん。
一週間、まあ、4日5日ぐらいに圧縮できた。あ、そう考えるとすごいんだけど、なんかもっと、
うん。
ものすごい、
うん、
ものすごいこと
が。劇的なね。
そうそうそうそう。
いや、ちょっとね、話聞いてたらね、ちょっとね、常識人すぎる、超人すぎる。もっと、堕落するもんだと思ってたけど、全然。
ああ、なるほどね。ああ、なんかでも、今回、
うん。
まあ、まだ言うて一周目だから、逆に来週は、なんか溶けてるかもしれないけど、
うん。
それなんか全然何もしなくてもいいわけじゃん、今。
そうだね。
にもかかわらず、こうなんか、コード書いたり、してるから、あ、うん、僕は一応プログラミング好きなんだなと。
ああ、いいね。再発見。
ちょっと安心した。
いや、そう、だって普段からやってるムーブと変わらないというかさ、芯がブレてないからさ、うん、っていうのも、いつも、やってるムーブっていうのは仕事で使う技術を自分のプロダクトで先取りしていじくり回して、貯めておくというか、パワーを貯めておくムーブが、ね、ブログ読んで思ったもん、あ、またやってると思って、テールウィンドウ触ってるって。
まあ、そう、次行く会社がなんか、テールウィンドウ CSS 推しというか、
うん。
なんだっけ、なんか会社で作ってるデザインシステム、UI コンポーネントライブラリを、テールウィンドウ CSS でリライトしてるみたいな感じだったから、
うん。
ああ、じゃあ、触るかって思って。
うん、
まあ、どっちにしろ、ゆるふわ .com のフロントがなんか、ズタズタすぎたから、刷新したいっていうふうには思ってたから、ちょうどタイミング的には良かったんだけど、
うん。うん。なるほどね。
そうそう。だから、でも逆に、なんか、何言おうとしたっけ、俺。あ、そうそうそうそう。なんか仕事してる時には絶対やんなさそうなこと 技術系で仕事してるときには絶対やんなさそうなことやりたいな。例えば、CPU 作るとか、みたいな。
うん、言ってたね。
ことを先週言ってたと思うんだけど。
うん。
なんか CPU 作るはまだやってないけど、そういえば、前に興味あって買うだけ買って積んどくしてた、インタープリターの作り方っていう本があって。
うん、うん、うん。
それをやろうと思ったんだけど、そっちの手が全然動かなくて。
あ、そうなんだ。
うん。なんか、いやなんかインターネットにいる強い人って、ゴールデンウィークとかでそういう本読むじゃん。
はいはい、わかる。
なんかね、
うん。
ゴールデンウィークにブラウザ作ったりとかしてそうじゃん、みんな。
してそう。
うん。いや、結局、あれじゃん。ゆるふわ .com のフロントエンドを、じゃあテールウィンドにしましたとか、レールズのバージョンアップグレードしましたとか。で、
うん、
あの、普段の土日にやっている、趣味のプロダクト開発で仕事の技術の練習をするみたいなムーブでしかないから、
うん。
もっとなんか、インタープリター作るとかそういうなんか、CS の基礎っぽいところ、あの、仕事に直結はあんましなさそうだけど、大事なところをもっとやりたいなと思ってたんだけど、ここには全然行かない。なんかね、手が動かないというか。
へえ、面白いね、その現象。いやでも、それもなんか、ハッカーっぽい気もするな。なんか、やりたいこととか、興味あることに全力で取り組めて、
うん。
微妙いことには全然手つけられませんの、その、落差というか、極端さが、すごい、なんか、ハッカー、僕のハッカーのイメージ像がそんな感じだからさ、エキスパートというか、
いやー、まあ、でも本物のハッカーは多分そういうインタープリターの作り方とかにもめっちゃ興味を持つと思うんだよな。
確かに強いエンジニアってそうだよねっていう。
いやね、なんか、僕多分これ人生でもう2回やってんのよ。この失敗というか、このモヤモヤを。
へ
ぇー。1回目は、まあそれこそ高専生の時だよね。だってさ、なんか高専の、
うん。
僕が、Ruby on Rails に出会ったのは高専の3年生の時なんだけど。
うん。
じゃあ3年生の時授業で何してるかっつったら、Java で、なんか、アルゴリズムとデータ構造の一周の授業とか。
うん。
ドア系だとそんなところだよね。
うん。
なんかあったかな。でも1年それ、あとハードウェア系だったよね、3年生は。
だったと思う。
データベースとかは4年生になってからだもんね。
そうだね。
そう。だからなんかくっそつまんなくて
。うんうん。
いやだって、自分は、いや今は、それが大事だってちゃんと分かってるけど、当時の自分としては、うん、なんか、僕は普通に今、Ruby on Rails っていうのを知ってて、で、いろんなデータベースとかを、まあ、アクティブレコードを通してだけど扱えて、
うん、
なんか面白いアプリとかいっぱい作る能力があるというか、作れるのに、
うん、
なんで僕は Java でなんかこう、あの、Q とかスタックとかを自分で作ってたみたいな。MyQ、
うん、
MyStack みたいな。
あったね。
なんか、Ruby だとドットソートで済むのに、なんでわざわざ、なんか、パブリック、スタジック、ボイド、My なんちゃらソートみたいなのやってんだろうな、みたいな。
うん。
けど、大事だったじゃん、実は、それは。
実はね、今だから気づくよね。
そうそうそうそう。
うん、
っていう失敗を高専の時にもしたし、
うん、
社会人になりたての頃も、いや、なんかそれこそ、まあ、自分で動くレールズアプリを一本作っておきたいみたいな。
うん。
自分で動くレールズアプリ。自分で好きに触れるレールズアプリを一本触ってみたいとか、仕事で使う技術っていうのを、土日の自分の時間で学びたいとかってやってる中、一方トッシーとか見てたら、トッシーはなんか、
うん、
なんか、リレーショナルデータベースそのものとかを勉強してたりとか、してて、
うん、
なんつうの。ちょっと具体的に、これっていうのは出てこないけど、
うん、
なんつうの。ちゃんと勉強してて、で、なんだっけな、なんか3年目か4年目ぐらいに、トッシーがなんか MySQL のなんかの話をしてるのが僕全然わかんなかったことがあって、
うん、
あ、なんか、トッシーみたいな勉強を僕はもっとちゃんとすればよかったな、みたいな。
へぇー。
あ、それこそ、イスコンとか。
ああ、なるほど。
データベーススペシャリストの試験とか。
うん。
そういうなんつうの、技術の本質とか、そういうのを問われるようなシチュエーションに行ったら、僕は多分足元にも及ばないだろうなって思ったんだよ、ある時。
うん。
ら、あ、なんか、そういう、こう、そういう要素技術をちゃんと学ぼうとか、コンピュータサイエンスの基礎とかをちゃんと学ぼうって、彼を見て思ったタイミングがあって、
うん。
それが2回目で、ちょっと話長くてごめん。
いや、全然いい。
あの、似たような話だと思うのよ。まあ、まあいいよ。はいはい、じゃあ、テールウィンドいじって自分のサイトをね、触るの楽しいですよ。ものづくりしてるかなって楽しいですよ。でも、
うん。
なんか、むしろこの時間のある、今こそ、インタープリターの作り方っていう本だから、だから、なんだろうな、自分が普段触ってる Ruby とかがどういうふうに動いてるかっていうのを、多分そういう、うん、なんつうの、インタープリター作ることにか、作ることを通じて学べたりするでしょう。で、まあ、その自分で作ったインタープリターで、じゃあ、ゆるふわ .com が動くかって言ったら、多分動かないと思うけど、こう、
うん。
要素技術として学びになるじゃん。
うん。
っていうところに、あ、そうか、俺はまだなんかいかないんだな、みたいな。そういうショックって言ったら変だけど、
うん、
こう、まあ、それこそさっきのフックンの表現を借りれば、あ、俺はまだハッカーじゃないんだなみたいな。
なるほどね。
ハッカーじゃなくて、まあ、無職だけど、なるほどなみ。
そう思ってたんだ。おもろいな。
うん。
いやーなんか、僕は学生時代二人の話どっちも分かってなかったの。うんそう。いや、もうマジで興味あることしかできなかったし、興味がコンピューターサイエンスの方向にあんま向いてなかったから、
うん。
マジ何の役に立つかもちんぷんかんぷんだったから、
うんうん。
だから、今も若干そうで、で、MK 見てすげえ、トシ見てすげえって思ってるけど、それでも MK は、なんか、なんだろう。やっぱ俺はまだハッカーじゃねえとか思うことあるんだなっていう、全然、あの、僕からすると意外な感情があるんだなって思った。
はいはい。まあ、それで言うと、あれじゃない、あの、たぶんそういう風に思えるようになったっていう逆の成長かもしれないですね。多分。
ああ、確かに確かに。
もし僕が、社会人1、うん、2年目ぐらいの頃に、
うん。
無職を1ヶ月やってたとしたら、
うん。
あ、めっちゃ俺無職なのに、
うん。
毎日コード書いて GitHub に草生やしてるわ、みたいな。俺、すげえわ。で、終わってたと思うんだけど、
うん。
なんか、より、より上を目指せるようになったみたいな。で、ああ、そうそうそう、なんか、別に、なんか気づくきっかけがトシとかと話して、でっていうだけで、別になんか、トシと勝負しようとか比較して、自分は劣ってるとか、まあ、何かあるのか知らんけど、何かの物差しがあったとして、その物差しで、トシよりも僕が上になるようにしようとかじゃなくて、単に気づくきっかけが、たまたま周りの人だったっていうだけで、対象は自分、過去の自分だから、
うん。
あ、自分はこういう風になれるといいなって思ってたらならんかったわ、みたいな。
うんうんうん。
ぐらいの話だから、なんだろう。あ、なんで俺この話してんだっけ。あ、そうそうそうそうそう。だからあれですよ、同じ話ですよ。自分の興味あるものとか、
うん、
あとは自分の持っていきたい方向っていうのだけ見てればいいと。思いました。
はいはいはい。いや、なんかタイプ、人の性質とかタイプとかの話もありそうだし、あと、今の話はなんか、井の中の蛙大会を知らずみたいな世界観だなと思った。なんか、
うん。
大会を知った、成長し続けてるからこそ、いや、俺まだ知らないこといっぱいあるなとか、知らなきゃいけないことをまだできないなとか、いう視座を手に入れてると言うんですか。
そうね。
大会しちゃってるんだ。
大会しちゃってるんだ。いいね。そうだね。
ね。
世界をね。
物知りの方が自分が知らないことたくさんあること知ってるからね。
ああ。ま、そんな意味だと僕は今までの人生で適切に生き散らし、適切に花を折ってくれるタイミングが、こう、それぞれであったんで、よかったですね。
よかったですね。いいことだ。絶対必要なイベントだからね、それ。
そうだね。うん。本当ありがとうございますっていうのと。まあ、あれだよね。 まあまだ、自分のこと若いって思ってるけど、
うん。
新卒が多い会社だったから、つい先週までいたところは、
うん。
先々週か、つい先々週までいたところは新卒の多い会社だったから、その中だともう僕はあんまり若くない。
うん。
若くなかった。で、なんで俺その話してんだっけ？もうだめだ、なんかもう頭は若くないかもしれない。あ、そうだそうだ。で、なんつうの、花を折ってくれる人っていうのは、やっぱ構造的に年上とか自分より経験の長い人が、多いはずだから、なんていう。まあ、どっちの方向に行けばいいかわかんないけど、多分、今まで僕の花を折ってくれるような人っていうのは、ちょっとずつ少なくなってくるとは思うから、まあ、それでもなお別に年齢とかも関係なく、こう、花を折ってくれる人のそばにいる、っていうアプローチなのか、あるいはこう自分で自分の鼻が伸びてきたことに気づいて、自分で自分の鼻を折るって言ったら変だけど、そういうふうにできる人になればいいのか、どういうアプローチかはわかんないけど、そういうふうにやんないと、なんか生きったら生きりっぱなしで、なんか気がついたら、あんまこういう言葉使いたくないけど、老害みたいになってたら嫌だな、みたいな。無職が言ってます。
いや、さ、無職ってコンテンツ力高いから何でも話のオチに使えちゃうんだよな。
あ、じゃあ、喋ってて恥ずかしくてきたら、ちょっと無職って言って和らげるか、みたいな。
そうそうそうそう。
あと、そうだ。喋るようになった。もともとかもしんないけど、僕結構、ポッドキャストやってて、多分、今、そんなに、この録音アプリでは36分って書いてるけど、多分、この36分結構僕が話してると思うの。あ、序盤の脱出ゲームの話はふっくんが話したけど、それ以降多分ほぼ僕が話してて。で、僕自分で自分にストッパー聞かせんのよ。あ、これ喋りすぎだなっていつも。なんかね、そのストッパーがね、なくなったんだよね。結局会社のスラックとか、会社の人とかに僕は無限に喋りかけてたんだけど、それがなくなったから、なんかもう1週間分の喋りをフックにぶつけている。
なるほど、なるほど。はっ。
そう。フックに入らせる余地を与えずにずっと喋ってるっていうことに今気づいた。
でも全然おもろいけどね。
はい。まあ、なんだっけ？何の話だろうな、これ。あ、無職一周目の所感？そんなとこですよ。まあ。
貴重ですね。
ちょっと、でもこのタイミングで、なんかゲームやりたくなって、
あ、いいじゃん。
なんか懐かしいゲームやりたいなってなって、キングダムハーツを始めたんだよ。
ああ、いいじゃん、いいじゃん。
なんかキングダムハーツ、めちゃくちゃいつの間にかシリーズが出てんだけど、キングダムハーツ 1.5、2.5、HD リミックスみたいなのが出てて、エピックゲームスから出てるんで、パソコンでできるんだけど、今、それで初代キングダムハーツを始めちゃったんですよ。なんか来週は、2週目はなんか、あれ？ゲームしてたら終わりましたってなってるかも
いい
し
じ
れ
ゃん。そうなってからよ、無職は。
ない。ね。っていう感じですかね。ちょっといっぱい喋りすぎちゃいましたが、そんな感じでエンジョイしてます。じゃあ、ふっくんの話題いきますか？
ああ、でもちょっと無職トークちょっとだけ続けたいかもなんだけど、
ああ、はい。
光の無職と闇の無職があると思ってて、
ほう、ほうか。
僕が無職がしてるムーブですごい、そういうアウトプットがあったら共感するし、そういう人間を見る、人間観察としてよろしくない趣味だけど、そういう人間を見るのが好きっていう、生活習慣というか、生活スタイルがあって、無職になって、で、プログラマーだったら、プログラミングから一切しなくなって距離を取って、で、YouTube 動画見たりとか、ずっと積んでたゲームに没頭して、昼夜逆転して、で、トロフィーコンプリートするぐらいやり込んで、でも、そしたら、昼夜逆転して、朝方、寝るかってなるわけですよね。で、なんか散歩したくなって朝散歩行って、早朝、 牛丼食べて帰って寝るみたいな。
うんうん。
とか、深夜急に目が覚めて何もすることないから、散歩に行って、すっごい距離散歩して、
はいはいはい、
朝方の、通勤するサラリーマンを見ながら帰って寝るとか、
うん。
なんか、そういう、どんどん生活が終わっていく、
うん。
ようなのが闇の無職だと思ってて、
うんうんうん。
そういうアウトプットをしてる人が稀にいるんですよね。
うん。
で、やばいな、これ言葉選びがちょっと重要になってきそうだな。でも、そういう、
うん。
アウトプットってすごい尊敬していて。
うん、だからゆるふわ活動みたいな文脈の話だよね。うん。
そうそうそう。で、そういうのってすごい勇気を与えてくれるんですよね。僕みたいな人間っていうと、なんか説明が難しいな。なんか、そう、共感するし、なんか。
うん。
だから、1ヶ月間の間でどれぐらい堕落するか、じゃあわかんないけど、MK にもそういう片鱗、MK の生活からそういう片鱗が見えてこないかなってちょっと期待してる部分もあるんだよね。
はいはいはい。いいね、いいね、いいね。
そう、今のところね、その片鱗全く見えなくて。
うん。
光だなぁと思ってる。
なるほどね。
うん。
いやー、そうね。なんか、ま、なんか別に僕は、そういう風になってもいいって思って、
うん。
無職期間を作ったんだけど、
うん。
でもね、やっぱね、あれなんだよね、生活が終わって、るのは、まあ、いいんだけど、うん、生活が終わるとなんかもう体調も終わるから。
ああ、なるほど。
なんか、俺、体調悪いの嫌なんだよね。体調悪いの嫌なんだよね。当たり前。なんか、多分人よりも睡眠不足とかお腹が空いたとか、
うん。
そういうので受けるストレスが多分大きいんだよね。
なるほど。
もうなんか、睡眠とか、空腹とか、もそうだし、もっと言えば、
うん、
なんか、なんだっけ。ああ、なんかこう、パソコンデスクの周りでちょっとここが気に食わないなとかさ。
うんうん。
なんか、あ、そう、僕とふっくんですごい対照的なのは、
うん。
ふっくんって割とあれじゃん。なんかこう、何があるかな。なんかさ、我慢できるじゃん、ふっくんって、いろいろ。
ああ、確かに、それは言えてみようだね。まさに。
そうそう。僕がちょっと気に食わねえわ、つって。
うん。
あ、ちょっとこの気に食わなさを、解消するために、じゃあ、やれ USB ハブ買うわ、とか、うん。このケーブルの長さだと気に食わないから、この長さのケーブル買うわ、とかってやってる。なんか、ふっくんは割と、
うん。
我慢できるタイプじゃん。
そうだね。
なんか、多分、不快、
うん。
不快なものに対する耐性が僕、ものすごく低い。で、
はいはいはい。
だからなんか、なんだろうな、ふっくんみたいに、生活が終わってたって言うとなんかちょっと、
いやでも
失礼だ。
事実、まあ、事実。
さ、生活を終わった生活をするためには、体調的な意味で不快なことっていうのも当然あるじゃん。うん、だって変な時間に目覚めるんだって、睡眠という意味では不快っちゃ不快じゃん。代償あれど。
うん。
でも、その不快感よりも、ああ、なんか外に散歩に行きたいな、みたいな気持ちが上回るから散歩に行ったりとかするわけだし、でそれで、じゃあ散歩しちゃったら、うん、当然睡眠時間は減るから、
うん、
減るし、目も覚めちゃうから、寝つくまで時間かかるとかさ、あ、起こるじゃん、そういうことが。
そうだね。
で、それも、まあ、何、不快に思う敷地を超えるかどうか置いといて、まあ、体にとってはストレスだよね、絶対。
うん。
で、僕はそのストレスがものすごく嫌なんだよね。
うんうん。
なんか、なんだろうな。なんかあるかな。なんか部屋が乾燥してるとかもすっげえ嫌だし。
うん。
暑いとか寒いとかもすっげえ嫌だし。
うん。
なんか、あとなんだろうな。なんか繊細なのよ、そういうところが。
はいはいはい。
心はそんなに繊細じゃないと思うんだけど。こうなんか。
うん。
そういう、そういうストレスに対してすごい繊細だから、そのストレスを極力減らすことに情熱を注いできた人生で、
うん、
多分、ふっくんの言う、その、終わった生活は、多分僕にとってストレスだと思うの。
うん、うん。
だから、なんだろうな。 まあわかん、2週目、3週目ってなって、こう、まあじゃあフックンの言葉を借りれば闇の無色みたいな感じになってたとしても、多分3食ちゃんと食べるし、
おお、
なんかこう、明るい時間に活動するようになるし、するのは続けると思うし、
うん。
まあ朝に起きて夜に寝ると思うんだよ。
服も着替えるし、お風呂も入る？
うん。
すごいな。
だから、なんだろうな。その範囲内でどこまで終わるかみたいな。
なるほど。生態が分かってくるね。
いや、なんかだから、なんだろうな。なんかそれこそ、なんか、寝カフェに泊まるのとかも僕あんまり。
あ、そうなん
だ。やりたくないもん。そう。いけるでしょ？フックも多分。
いけるというか、実体験としてある、コミケ行った時に、
うんうん、
始発駅の、始発駅最寄りの寝カフェが混みすぎて、座布団1枚あげるんで廊下で寝てくださいって言われて、了解っすっつって、
うん。
肩バキバキ雑魚寝をしたことがあるね。
もうね、そういうのに僕は耐えられない。
うんうんうん。なるほどね。
から、
うん。
まあ、それが、幸いに転じて、
うん。
あんま終わんない気はする。
なるほどね。
うん。
終わんないね、じゃあ。1ヶ月じゃ。
そうだね。
うん。
あと、加えて、やっぱ、
うん。
働いてる奥さんが一緒に住んでるし。
ああ、それでかいな。
で、まあ、その人ためにご飯作ったりとかもするってなると、
うん、
またそれもそれで構造的に終わりにくい気はするっていうか、なんで俺はなんか、
うん、
俺は終わんないぞみたいな理由をいっぱいになるってよくわかんないけど。私が終わらない8の理由みたいなね。
いや、絶対終わらないじゃん、じゃあ。どうなっても。
まあ、1ヶ月半でかつ、
うん、
次がある、次行くところがあるからっていうのはあるかもしれないけどね。なんかこれでもう、じゃあ働く必要なくなりましたとか、
うん、
まあ。そもそも働く気もなくなりましたみたいな感じだったら終わることは可能かもしれないけど。
うんうん。
終わらせたらいつか始まんなきゃいけないじゃん。
そうだね。
うん。だから始まることを見据えちゃうと終わることできないな、みたいな。
ああ、わかるな。
ちょっと、こういう感じですか。ね。
なるほど、なるほど。いや、大変興味深いですね。
いやま、でもそれで言うと、ふっくん、高専生の頃からあれじゃん、なんか。
うん。
なんだっけ、授業が9時からで、9時の授業に間に合うには7時に起きなきゃいけなくて、
うん、
で5時まで VTuber の生配信見ててみたいな感じで学校来てたりとかしてたじゃん。
当時は声優コンテンツだったかな、 VTuber 当時いなかったから。うんうんうん、
もうそれじゃない、俺だって全盛期の俺でも2時間睡眠で学校来るとか無理だもん。
あ、そっか。
うん、なんか、なんだろう、次の日学校ある日は、
うん。
2時とか、遅くても2時とかには寝てて、
うんうん。
で、土日に、なんか4時とか5時までゲームすることはあったけど、
うん。
も
う
その日はもう、昼過ぎまで寝てるみたいな。
なるほど。そこからそもそも違ったんだね。
うん。だ、体質だよ、体質。
体質だね、聞いてたら。不快を許容、体制の話だね。うんうん。
まあ、だから多分世紀末が来たら生き残るのはフックンだと思うんだよね。
うんうんうんうん。わかる。
なんか火起こしとかできそうじゃん、フックン。
あ、すごい興味あるよね、そっち方面に。
で、なん
か。サバイバル技術。
なんつーの。生きるためなら何でもできそうじゃん。
うんうん。
多分、ちょ、いや、やだ、なんかこれ触りたくない、つって。ガシすると思う。
なるほどね。
何の話だ、これ。
何の話サバイバルの話というか。
サバイバルトーク。
いや、でも、こういう人の根底にあるものの話大好きなんだよな。
いやー、でも、なんか、そうだと思うよ。なんか、だってショートスリッパーとかそういうのって遺伝なんでしょ、ほとんど。
うんうんうん。
いや、絶対無理だもん、俺。
なるほどね。
うん。 ショートスリーパーとか昼夜逆転とか、素質、昼夜逆転できるのは素質だと思うよ。
なるほどね。
マジで何の話なんだこれ。はい。ちょっと、いいんじゃない？エピソードが長くなってもいいから、この一個の話やっちゃおうぜ。はい、
オッケーオッケーオッケー。後で読むどれぐらい溜まってるチェックするか。
はいはいはい。
いや、あのね、これ確か前回の話題のところに書いてあったけど、結局話さなくて今回コピペしてきたんだよね。
うん。
でもぶっちゃけ一週間温めた結果、どんな話をしたかったのかちょっと若干忘れてる節あるんだけど。
うん。
とりあえず悩みがあって、僕後で読むとか、ブックマークしておくとか、マイリストに保存しておくとか、各種サービスそういう機能あるじゃないですか、ありがたいことに。
うん。
ただ僕そういうところに貯めて結局読まないとか見ないとかがとても多くてですね。
うん。
そこのところ、MK はどうすか？結構ちゃんと都度読むとかしてる？
いや、全然読まないっすね。
おー、同じタイプ。
なんかその、
うん。
ふっくんがノーションに書いてくれてるやつで言うと、
うん。
まあ、ブックマークサービスの後で読むみたいなのは、
うん。
全然読まないし、うん、全然、どうせ全然読まねえから、なんかもういいやって思って、ブックマークサービス自体を使うのをやめた。
あ、そこまで来てたんだよね。
うん。で、YouTube の後で見るも、YouTube の後で見るも全然使ってないな。
ほんほんほんほん。
で、ツイッターのブックマークはもう鬼のように溜まってるし、ネットフリックスのマイリスト。
うん。
マイリストも、マイリストもあれだな、ブックマークサービスと同じで。マイリスト入れたとしてどうせ見ねえしな、つって多分使ってない。
うんうんうん。
ツイッターのブックマークですよ。やばいよ、僕のブックマーク。
僕も一番やばいのはツイッターのブックマークだな。
ね、なんかさ、
うん。
まあでさ、いいねもあるじゃん。
ある。
あ、これなんか、ふっくんがこのまま展開したい話の流れみたいなのってあります？
いや、もう忘れちまったから、広げてください。
はい。さあ、ツイッターで言うとさ、いいねとブックマークっていうのが別々にあって、うん、
あるね。
で、まあ、いいねは昔からあったし、ブックマークもここ2、3年、ブックマークは2、3年から出てきた機能で、
うん、
で、いいねっていうのは、他人にバレるし、
うん、
ブックマークはバレない。
うん、
かと思ったら、なんか、どうも、最近いいねも非公開にできるようになったらしいんだけど。
マジ？
なんか見たけどな。どこだっけ？まあ、ちょっとわかんない。嘘かも。
それ、マジだったら、社会的に死んでしまう人が多数出そうだけどね。
ん？いいね、いいねを非公開だよ。
あ、いいねが非公開か。ブックマークが公開、非公開選べるみたいな話かと思っちゃった。
違う。いいね自体も非公開にできる。その、
うん。
あれだわ。ユーザーのアカウントページ、他人のアカウントページ行ったら、いいねタブがあるじゃない？
ある。
で、そこからいいねを一覧できるんだけど、
うん。
そのいいねタブを隠すっていうことが、なんかできるようになるだか、なっただか。
へえ、それって、機能がほぼ被っていっちゃいそうな気がするな。
そう。まあ、だから、もし本当にそうなったら、あ、まあまあでもあれだよ、通知は来るし、自分がいいねされたっていう。
あ、そっかそっか。
で、ツイートのいいねした人の一覧には依然表示されるから、
うん。
まあそういう意味ではブックマークとは別物なんだけど。
あ、まあ、そういう意味だと。
ただ、そう、うん、ごめん。今時点ではいいねっていうのは公開されるもので、ブックマークはそうじゃないものっていうのがあった時に、
うん。
どう使い分けてる？
僕は、いいねは本当に、そのまんまいいねって思ったものに押してるだけで見返すことはないね。
はいはいはいはい。
本来の使い方をしてる。原理主義的な使い方をしてるかな。
確かに。
でも、よく聞く話だけど、いいねをブックマーク代わりに使ってるみたいな人もめちゃくちゃよく聞くし。
うん。
そういう人たちは使い分けむずそう。
まあ、っていうか、いいねも昔はさ、ファボ、
うん、
星マーク。うんたわけで、
うん、
まあフェイバリットじゃん。
そうだね。
インターネットにおけるフェイバリットとブックマーク多分同じじゃん。
同じだね。クロームに関しては星マーク、うん、未だに星マークだもんね。
ブックマーク。ああ、確かに。 で、まあそれがいいねになって、そうそうそう、
うん、
僕も全く同じ。
うん。
で、それに後で読む的な使い方はブックマークでしてるのと、
うん。
あとあれだな。僕は結構リツイートをブックマーク的な意味でも使うときはある。
あ、そうなんだ。
うん。なんか、ポッドキャストで出囃子トーク、それこそポッドキャストを始めるときに、出囃子トークを言うときにネタがなかったら僕自分のツイートを辿るのよ。
ああ、わかる。
で、そのときに、
うん。
あ、そういえばこんなニュース面白かったなっていうので、フックで引っかかるから、
うんうんうん。
リツイートをするんだけど。
なるほどね。
それで言うと、その見られたくないようなやつは、ブックマークしてる。
うん、
リツイートじゃなくて。
そうなってくると、ブックマークの量がえぐいことになってくるんだよね。
ね。
うん。
でもあれさ、
うん。
なんか、分類できるでしょ、多分、フォルダ分け。
課金してたらできるみたいなのは聞いたことあるかな。
あ、そういうことか。ああ、じゃあ、フックンってブックマークはただのブックマークなの？
そう。
僕なんかね、ブックマークに行くと、
うん。
なんかこう、新しいフォルダーみたいなボタンが表示されてるって、
うん。
で、その上にすべてのブックマークっていうのがあって、
うんうん。
すべてのブックマークに行くと、まあ、すべてのブックマークが見れるんだけど、
うん。
なんか、すごいフォルダ分けしてそうな UI が、ここにはあるんだよね。
なるほど。
これはそっか。課金機能なのか。
うん。
おー。
でも、フォルダ分けって、中途半端にしたらややこしくなるだけだから。
まあね。
うん。
全くしてないけど。
気合がいりそうだね。
ねえ。で、後で、読むを、チェックして、どう、
いや、僕、MK はもう、諦めるが解決策になるパターンもあるみたいな話があったと思うんだけど、僕の場合は、リセットする。
ああ、なるほどね。
ことが、解決とは言えないけど、逃げの方法としてこれまで2回発生してて。
はいはいはいはい。
例えば、ブックマークサービスを変えようと思ったタイミングがあって、
うん。
はてなブックマークからレイン、ポケットに変えて、ポケットからレインドロップに変えてるんだけど、今。その変えるときに、エクスポートしてインポートする、その、引き継ぎも考えたんだけど。
はいはいはいはい。
ちょっと、量多すぎて分類もできなさすぎて、もう、人生でこれをインプットするのは、一旦諦めようと思って、リセットしちゃった、
うん。なるほどね。
うん。
正しい戦略だよね。多分。なんかツイッターのブックマークもなんかブックマークをすべて削除っていう、
うん、
動線があるじゃん。
ある。
これ多分そういうことじゃない？
もう諦めようっていうね。爆破しようってことね。
そう、フックみたいな人がいるんじゃない？ツイッター社内に。
あー、同じ感性だ絶対。
そう。
あとは、ツイッターのアカウント、もう変えたから。
うん。
クロクの方では、あんまりブックマークしないようにしようと思ってる。絶対無限に溜まっちゃうから。
ほう。
できるだけその都度消費しようと思って、コンテンツを。うん。ブログ記事だったら全部読んで、なるほどねって、なんか。うん。あとから読み返すのが必要そうなドキュメントとかだったら、レインドロップ、ブックマークサービスの方にちゃんとタグつけて保存して、みたいなね。
まあそうだよね。都度消費するっていうのがやっぱ最適解だよね。
そう。理想なんだけどなかなかできない。かなり頑張るぞって思わないとできない。
ね。
うん。
なんかでもそれを OK な、
うん。
雰囲気と仕組みを作ることだなって思った。あ、いや、なんか仕事文脈になっちゃうけどさ。
ああ、はいはいはいはい。わかるわかるわかるわかる。
まあ、なんか会社のチームとかでさ、情報をどうやってキャッチアップしてるかみたいな話は絶対するじゃん。
する。
で、多分どうせ、あれじゃん。また今僕とフックンがしたみたいな話にもなるじゃん。
なる。
その時に、なんかこう何、うん、まあ先輩エンジニアって言ったら変だけど、
うん。
こう、いや、俺はもうその場で読むことにしてるよ、みたいな。
うん。
あとで読まないもん、みたいなアウトプットを積極的にすることによって、あ、いいんだ、うん、そういう。こういう感じでいいんだ、みたいな空気を出していく。
うん、うん、うん。
けど、 本当にそれ無尽蔵にやってたら、
うん、
全然本業が進まなくなっちゃうから、
うん、
まあ、そもそもじゃあそういう何、それなんかツイッターとかを見るからそういうのが飛び込んでくるんであって、
はいはい、
そもそもじゃあ仕事をするっていう時は見ないと、
うん、
で、ただ見る時間も当然何キャッチアップという意味では必要だから、じゃあそこでポモドーロテクニックですよみたいな、
はいはいはい、
感じで持っていくかな。
確かに仕組み作っちゃえばいいね。空気と仕組みを作っちゃえば。
まあね、口で言うのは簡単だけどね。
うん、うんうんうん、あとは、なんだろう。仕事中にその都度気になる記事読んでいいみたいな空気が欲しいわ。
うん。
時間をちょっとかけて、前の会社言われはしなかったけど、ちょっと圧を感じてたんだよな。
ああ、そうなんだ。
うん。
そうか。
今やってるタスクとはあんま関係ないんだけど、ちょっと気になったから横道にそれて深く調べちゃいたいけど、
うん、
ダメな空気を感じてたことはあって。
なるほどね。
あの、それすぎるのはダメだけど、多少はいいよねみたいな柔らかい空気があったらいいな。
逆に僕はそれがダメなところには行ったことはなくて、うん、むしろそれをみんなに積極的にやってもらうにはどうすればいいんだろうみたいな。うん、
ああ、なるほど。
本当に、まあ僕自身もそうだし、僕の上司の人たちとかは悩ませてた気がするな。なんかスラックに、
うん、
そういう技術情報シェアチャンネルみたいなの作るんだけど、
あ、
まあ、書いてる人いつも同じだよね、とか。
ああ、なるほどね。
あとは、分法タイムズでそういう話をしちゃってるけど、いや、それはちょっとチームのチャンネルで、情報シェアチャンネルでしようよ、み
たいな。はいはいはい。
ここで分法でやっちゃったらタバコ部屋と一緒だよ、みたいな。
うんうんうんうん。あと、僕、ブックマーク無限に貯めちゃうのと、その都度消費するの、のハイブリッドみたいなパターンもちょっと目指してて、今。
うん。
どうしてもその都度消費するのは、できないことがあると。
うん。
だから、一日の終わりに、その日の後で読むを消費する時間を明示的に設けるっていうのをちょっとチャレンジしてみたいと思ってる。
はいはいはいはい。
うん。
それ、いいよね。
その場では、そう、その場ではブックマークするけど、ちゃんと消費する予定を、の時間を作っておくというか、開けておくというか、良さそうだよね。
なんかさ、入れるとしたらどこに入れる？そういう時間って。
お風呂入った後。
ああ、そう。へえ、うん。
かな。
なるほどね。
もう、眠りに向かっていく始まり頃。
なるほど。
MK は入れるとしたら、作るとしたらどこら辺に作る？
ああ、そういう時間か。どこに作るかな。まあ、出社してるんだったら電車だし。
ああ、確かにいいかも。
いや、でもな、なんか東京の電車ってなんか電波悪くてムカつくから、そういうことしたくない。
はいはいはい。
びっくりしたわ、なんか。あ、こんなに携帯の電波つうの、特に 5G になってる。まあ、いいや、話しとれるからいいや。いつ入れるかな。いや、わかんないな。謎です。
今、思ったのは、
うん。
あれ、電波の問題だったらなんか、いや、あるのかはわからないんだけど、その、文字情報だけオフラインに落としておけるリーダーみたいなのはないのかな？
あ、あるあるある。なんか、RSS リーダーとかはそれだけど、ね、
そっかそっか。
結局ね、これも、
うん。
なんか繋がなきゃいけなくなるんだよね。
なるほどね。
まあ、RSS リーダーだったら、まあ、それは当たり前だと思うけどさ、
うん。
特に広告とかでさ、マネタイズしてるようなブログとかだったら、RSS リーダーで完結されたら困るから、RSS リーダーからは、ちょっと一段落目しか見えなくて、
ああ、なるほどね。
それ以降アクセスしなきゃいけないみたいなのもあるし、多分ノートとかそうじゃないかな？
なるほど。
あ、なんか画像は保存されないとか。
ああ、確かに確かに。
あとはなんかオフラインで記事はちゃんと全部保存されてるんだけど、こう言及されてるリンクは結局飛ばなきゃいけないとか。
ああ、そっか。
そういう感じになってっから、結局ね、腹立つんだよね。あ、繋がんねえ、みたいな。
確かに。
玉川越えて地下に入ったら繋がんねえ、みたいな。
確かに、そういう不満を知ってると、なんか心理的なハードルあって手出せない。
うん そう。だからね、電車の中でスマホ開かなくなったね。
なるほどね。難しいね。
難しいね。すごいダラダラ喋ったね。
いや、でも、たまにはね。
そうだね。
うん。
いや、これをきっかけにあれかもしれない。ダラダラすることへね、快楽を覚えて、来週は終わってるみたいな。
やばいね。メリハリつけたいよね。
いや、いいよ、メリハリ。いや、なんか、健康に終わりたいね、それで言うと。
確かに。
もうなんか、いいんじゃない？もう、テイルウィンドとかもいいから、ずっとキングダムハーツやってるとかで。で、一日中ゲームして終わるんだけど、でも、ちゃんと、早寝早起きするみたいな。
うん。いいと思う。
感じがいいよね。
うん。
そうしよう。はい。そんな感じで。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話したリスト、番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/238にあります。番組のハッシュタグ、シャープゆるふわをつけて、ぜひツイート、ポストお願いします。あとは、ファンクラブやってます。ウェブサイトのペイトレオンボタンから、これパトロン？パトロンボタンから、ビカムアパトロンっていうボタンから、ファンクラブ入会することができます。ぜひ応援していただける方は、入会よろしくお願いします。そんなとこですかね。はい。じゃあ、MK とフックンでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
And now, a short commercial break.
現在、エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、 X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。